どうもこんばんは、お久しぶりの DJ ナッキーでございます。
黒岩です。
町田メガネです。
ちょっと3月は年度末ということもあってかどうか知りませんけども、
いっぱい休んじゃいましたね、
休んでしまいましたね、すいませんでした。ございます。まあ、というわけで4月新規一点新しくもう一回やるわけでございますけども、
はい。
今回はゲスト DJ テクノウチに来ていただきますので。
テクノウチさん、もう今じゃいろんなところで有名な方ですよね。
僕名前聞いたことあります。
村田さんでさえって言い方があるんだけど村田さんも聞いたことある。
どんな人なんですか。
あの好青年かな。
あ、綺麗な感じですか。
そうですね、すごく爽やかな、
キラキラしてる、
キラキラしてる感じな。
まあ名前が名前だけによっぽどテクノに違いない。
そうですね、名前の中にテクノが入ってますからね。
一体どういう会話になるかはもうお楽しみということで、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしま す,
です。
この番組は音楽喫茶サバコ、クイックワンの相棒、ピングプランの提供でお送りいたします。
秋葉原アンケート、メイドと相棒どっちが好き。
相棒。
フィギュアと相棒どっちが好き。
相棒。
同人誌と相棒どっちが好き。
相棒。
アニメと相棒どっちが好き。
相棒。
スクミズと相棒どっちが好き。
スクミズ。相棒。
僕は直樹。今日も一生懸命自宅を警備するぞ。頑張ってクリックして画像を落として動画を落として、今日も一生懸命働いたなって実感できるんだ。
そんなある日、母が仕事を持ってきた。
直樹、あなたのために仕事先見つけてきたわよ。ピングプランっていうの、どう？この会社。
ピングプラン？ピングプラン？
翌日。
僕は直樹。今日も自宅を警備する。
ビングプラン。ということで今夜のゲストは DJ テクノウチに来ていただきました。どうもありがとう。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。テクノウチです。
はい。じゃあ早速ですけどね、テクノウチさんを知らない方のために、ちょっと簡単なプロフィールをお願いします、
はい。テクノウチさんはですね、DJ として、ハードコア楽しいや電波といったイベントで、DJ ライブと行う傍ら、作曲者としても、DDR ユニバース3のゲームですかね、で、楽曲を提供されている。さらにユリカ雑誌ですよね。
はい、知らないですね、はい、
あ、ごめんなさい、俺もあんま分かんないですけど、はい、ユリカで対談を載せているなのして、多方面で活躍をされているアーティストさんになるんですかね、コンポーザーさん、DJ、何になるんですかね、これっていうのは。
アーティストですかね。
アーティストですかね。
という方になります、DJ テクノウチさん。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません、もう本当、黒岩の喋りがただただしく申し訳ない
です。すいません、なんか分かんない単語多くてね。
すごい人に見える感じがするんで大丈夫です。
感じに見える。
すいません。
重たいスタートですね。僕にとってはユリカって出されるだけでもうひれ伏させられるみたいな感じで。
まあちょっとそちらの対談系の話は後々やるとしてですね、まずあの音楽的な部分とか、
はい、
あの、ま、なんて言ったってマンスエバシテクノラジオですからね。
そうです
ね。そのテクノラジオにテクノという名前がついた人が来たわけですよ。
名は体を表してるかどうかちょっと今日は確認したいところですね。
そうですよね。テクノウチさんってでも名前って、そのなんかテクノと僕のイメージとして幕の内弁当の幕の内混ざってるわけじゃないですか、本名っていうわけとか幕の内さんとかいうわけじゃないんですか、ね、
よく言われますね、幕の内さん、竹の内さんっていうすごく言われて、いや本当にとりあえず英語でテクノを入れて、ガバでテクノヘッドという人がすごい大好きだったので、それでテクノという文字がついて、それでまあ、スペルで書くと、ちゃんとスペルで読めるんだけど、日本語読みしてもなんか印象に残るような名前がしたいということで、テクノウチって書いてテクノウチっていう5文字で、これは面白いんじゃないかと。
あ、じゃあ別にあの元ネタありきとかではなくて、
ないですね、
本当に作ったというか考えた末にパッと浮かんできたみたいな。
そうですね、そういう風に名前をつけたら、全く同じネーミングでユージテクノウチさんという方がいて、ハードコア楽しいテクネチームさんという方がいて、分かりづらいと。
そして分かりづらい結果、世の中は
テクノ、まあでも DJ テクノロジーで一度決めたものはそのまま通してるので、
また新たにまた名前考えてまたそれはそれでじゃんですからね。
いやまあでも今テクノロジーで検索すると、うん、あの1位なんで多分間違いなくもう事実上テクノロジーは俺のもんだみたいな。
おすごいですね、さすが。
あの竹野内裕二さんという方も本当にテクノロジーって名乗っててですね、はいはい、いろいろこうコナミ系とかね、いろいろ SCE だとかでゲームミュージック作ってらっしゃる方がいたんですよ。
ほ
ー、まあ、なかなかもしかしたら業界かぶってたかもしれないみたいな。
えーとですね、思いっきりあのユージテクノロジーさんの最新作のプロフィールのところに、最近別のテクノロジーさんがいますけど全く別人ですと書かれていて、それで即座に俺はマイスペースで、すいません DJ テクノロジーと申します、全く悪意はなくこうでこうで、とにかく申し訳ありませんでしたというマイフレンドリクエストと謝罪文をつけて送ったらフレンド申請が、OK されたので、
おーおーよかったですね、
多分大丈夫だろうとあまりにも気づくのは遅すぎたので。
やばい、すごい業界人トークっぽいですねこれ。
そうですね
じゃまだ会ったことはないんですね。
ないです。
あ、会う日楽しみですね
どういう会話が行われるんですかねこれっていうのを。
なんかすごいなんか横で見てるだけで緊張しそうですね。
そうですね、
このテクノウチという名前に関してはですね、はい、あのまあ、昔あのメガピアというイベント第1回の時に、
はい
あのまあ、VJOL という人がいるんですけども、
VJOL?、うん、
まあ、あの、あまり深くつくまでね、はい、ちゃんとタカの親父だから、
はい、あ、幼なんだ
じゃあ続けてください。
その人があの今日から僕はあの名前を変えますと、テクノおじさんになりますと。
お
で、あの僕がステージに出てきたらみんなテクノおじさんって僕に対してコールしてくれと、
はいはい、
ね、裏のステージはテクノおじがやってるかもしれないけど、うん、表のステージはテクノおじさんがやってると、うん、で何回も叫んでるとテクノおじさんテクノおじさんテクノおじさん
それテクノおじステージの思いっきり真裏で全く本人知らないところでやってるんですよね。
というようなことがありまして、あ、テクノおじっていい名前だなと俺その時思いました、
でも皆さん意外とそういう名前つけるものなんですね。こうよく思いつくなと思うんですけど、そういうテクノロジーっていう単語といいか、
まあ僕にとってみれば、まあ、ナッキーって名前を名乗りつつあれですけども、うん、本名活動化したいですね。
あ、そうなんですか。
まあ別に今日からでも本名になればいい、
ね、それに見合うだけの活動を何にしようかと今頑張って考えてるところですけど、
なるほど、
ね、まあ、いろいろ楽しそうじゃん、うん、
名義分けをするって考え出すと止まらないですよね。
ああ、まあ、世の中にはあのいくつも名義、一曲作るごとに名義してる人たちだっているわけですし、
いますよねすごい、しかも有名な DJ さんでも結構そういうのいるじゃないですか。
例えば
ケイシーとか。
そうなんですか。
フレアとも何だっけ忘れちゃった、2、3個あると思ってますよ、その名前。
でも一曲ごとに使わせてるじゃん。
あ、まあまあ確かにそれはそうだけど、うん、その各その曲によって名前変えるときもいるじゃないですか。多く4つ、3つ、4つ、3つ
もうでもまあ今日はテクノロジーさんの名前についての質問が昔から多かったらしいんで、こうやってラジオの形でまとめてこう情報として残しておくのはまあ価値ある、
はい、テクノロジーは自分で考えました、偶然かぶりました、本名竹野内ではありません、ぐらいでいいんですか。
すごい言い訳だそうか、後から考えた言い訳さえですいや、まあ、本当に そうです、
はいはいはい、じゃ あのところでテクノロジーがテクノを、まあ、名前に入れるぐらいその内側に傾倒し始めたきっかけというのですね、音楽始めたきっかけみたいなのってのはどんな感じなんですか。
やっぱりいろんなところで書いてるんですけど、やっぱりビートマニアのガバで始まって、
はい、
でそれでガバというか音楽全く知らなかったので、ガバからなんか速い音楽があるということで、もうあれありったけの、音楽、CD を買いまくって、はい、でその中にテクノヘッドという人がいて、わあこの人やばいと言ってるうちに、なぜでしょうね、テクノを作らないのに、作る気がないのに最初からテクノって名乗ってましたね
ビートマニアのガバってフェスかな、その前になんかあ
れか、ゴタミックスです。
ゴタミック
スの中ですごい速い、180とか190ぐらい
で、190ですね、
すごい難しい、なんか僕もそれ買った覚えあります、当時あんまりできないんですね、あれクリアできなかったんですよ。
あ、
速くて、
でも速い曲ってかっこいいじゃないですか
あすごい、なんか中学生高校生ぐらいの感じは。
いやでも一番最初ってもうそれだけだったような、ひたすらそればっかりだったような。
ゴタミックって何年、2000年、
多分2000年とか99年だと思いますね、10年近く前じゃないですか。なんか芸能人とかが出てましたよね、2人ぐらい確か曲の中で。
すごい詳しい、俺全然知らない。
なんかゴッタミックス自体がその当時のビートマニア の、うん、あのプレイステーション版って、うん、そのアペンドディスクってどんどん曲を追加していく元があって、
俺プレステ持ってなかったからわからんのだ。
でそのゲーセン の曲じゃなくて、うん、初めてそのプレイステーションのオリジナルの CD として出したんですよね、ボタンミックスって、はい、だからすごい俺も当時買って、うん、あなんか普通のゲーセンと随分曲が違うなって思った覚えます。
じゃあもう99年か2000年ぐらい
多分そんなもんだ。
じゃあもしかするとテクノロジーハードコアっていうかガバ出会って10周年ぐらいってことして
あ、そういえばそうですね。ガバに出会って10周年あ、そうです
ね、そうですね、
あんまり考えてなかったですけどなるほど
あ、そっか、あ、ちなみに僕がそのガバって呼ばれる前のロッテルダムテクノとかにし、はい、いたのはやっぱ結局電気グループが紹介してエベックスがロッテルダムテクノに飛び出してみたいな、はい、93年
でしょうね、
オールナイト日本の、
そうですよね、う
ん、みたいな時だったんで、あ、なんか最初そのビートマニアにガバって書かれて出てきた時に、あ、やっとこっち側に来たみたいなところはあった。
そうだってロッテルダム自体ってもうどっちかというと当時こうドンって流行ったけど、ロッテルダムテクノがあったけど、うん、一回聞いてる方としたら一回こう下がったっていうか、もうだいぶ諦めた。
まあ日本にいる人にとってはね、
うん、だけど改めてこうゲームとしてこう出てきてガバってしかも新たなこうジャンルっぽい名前になってて、
あの別に批判的な意味で言うわけじゃないけども、ゲームでそういうとこ来たおかげで、うん、なんか一気に中二病がブワーッガバに寄ったよね。
あれ寄りましたね
これ決して批判的な意味じゃないよ。
そう
思春期にああいうのに出会うとすごいあのスパークするじゃん、いろいろ。
そうですよね、
スパークします
ガバ自体がすごいこうなんかさっき言ったようにもうピッチも速いし、うん、こうなんかすごく惹かれるものが若い子にはすごい惹かれるものがあるんだろうなって、うん、確かにありますよね。すごい、
200BPM って書いてあったら上がるじゃないですか。
あ
うわ、100じゃねえ、200いってるみたいな。
そう、200っていう、
頭が1じゃなくて2になってるってやっぱ大きいでしょうね。それは
それでもうジャンル名にこだわりまくるので、うん、こう 200BPM ですごいって言ってる時に、うん、300BPM の音楽があるらしいとしてスピードコアというらしいっていう、うわめちゃくちゃかっこいいじゃんその名前っていう
その名前
名前聞いたことないけど400BPM とか 1000BPM とか言ってるらしいっていう、もうその文字だけで楽しいです
ね。悲しい悲しい化学反応してますね。
そうですよね。ですよ、
でも最初ロッテルダムテクノみたいなのを自分で作り始め、まあ、それもどき一応作ってみようという時期も自分にはありましたわけですけど、そうするとなんかね、大体 BPM あのシーケンサーに打ち込むときに180って言ってるんだよね、
はいはい、あ、もう花からこれぐらいでいくぞ、
これぐらいでしょうみたいな感じでいるんだけど、昔のねちゃんとロッテルダムテクノみたいなの聞いて BPM カウントしてみると別に160なかったりするんで、
ないですね、140とか普通にありますもんね。
そんなに速くないんですね、うんうん、思いのほかもっと速いイメージがありますけど、
それがもう皆さんの中二病脳内でこうリピート再生されまくって
どんどん速くなってくるんだ
そうそうそうそう、
180BPM 以上がデフォルトっていう、
そうそうそう、
あ、そうですよ、そういうイメージでもありますね、確かに、う
ん、ちゃんとしたっておかしいですけど、一番もう売れてたガバとか切ってもそんなに速くないですもんね、うん、そんなに速くないですよね
でも速い曲かっこいいじゃないですか、さっきの言葉がまずこの全てを物語ってい
う、速ければ速いほどかっこいい
でまずガバからまあ接種は走り出して、
ね、ガバずっともう永遠と CD を200枚300枚っていう、ずっと速くなければ音楽ではないぐらいの勢いで、もうこれを聴いてる俺がいいんだっていうことを、
音
楽速い音楽を聴いてる俺がいいんだっていうことを最初っていうか、もうそれしか知らないんですけどそれで始まって、スピードコアっていうのも全然手に入らないけど、それを知ってる俺がいるから大丈夫っていうそこの一点張りで、
もう頭の中でもうスピードコアできてる
んですよ、頭の中ではもう十分できてると、買ってる CD がなんか入装と全然違うけど、もう大丈夫
大丈夫
200も300も当たってればいつか手に入ると
すごい、このなんか根拠があるんだかないんだかよくわからない自信、
すごいですね、
根拠ないですよね、うん、だって一番配信の段階で根拠あったらおかしくないですか
これから作るみたいな、
もうそうです
ちょっとすごいかっこいいことを言ってる気がするんだけど、
走り出しの時点でもう脳内で世界完成してますね
でもそれ最初の1ヶ月目か 2ヶ月目ぐらいでそこに反転しましたけど、一番最初はガバって知って、タワーレコード1日5、6時間いるんですよ、でガバっていうのが一般にすごい流通してるものだと思うんで、タワーレコードに行ってもうすぐさにガバっていうコーナーがあって、いくらでも取り放題だと思ったんですよ
取り放題
でもうみんなガバとかハードコアテクノとか速い音楽イコールかっこいいと俺は思っていたので、うん、もうみんなこれ大好きに近いなと思ったんですけども、うん、そもそも流通していないと
そうでしょうね、
タワレコでない、
タワレコードでガバをくださいと言って、ないですといや、あると思うんですけども多分、うん、このフロアの全体の中、クラブミュージックというコーナーの中にどっかにありますと言って、うん、よし探そうと、
おお
いやもう手に入る嬉しい、やっと手に入るということで、こう一番 A のところから、うん、ミュージック A のところから CD をひっくり返して戻して、うん、ひっくり返して戻してっていうのをずっと、うん、1000枚だか2000枚だかわかんないですけど、
それ やったとして、はい、あの外からジャケット見るじゃない、どこでガバだって、はい、判断するの、
ハードコアっぽい、
あお出ました、
じゃあジャケ買いなんですね、
ジャケ買いと曲名がそれっぽければ、うん、こう何かアナーキーな感じをする曲名とアナーキーな感じをするジャケット、うん、BPM が速そうっていう、うん、一点張りでずっと裏返して戻して裏返して戻してずっと6時間ぐらいを、いやそう多分1週間ぐらいずっとやったんですけども、でもちゃんとそれでプロディジーと DJ フリスクとサンダードームを手に入れましたから、うん、今考えるとベストチョイスなんです
よ。そうですよね。
えそれは3枚買って3枚成功とかそんな感じですか。
プロディジーっていうのが明らかにまあガバではないんですけども、うん、まあでもまあハードコアテクノのちゃんとルーツとして正しく、うん、でフリスクっていうのもハッピーハードコア で、うんですね、もう全然現役でしたし、うん、サンダードームっていうのはガバシリーズでもうベストみたいな、うんコンピレーションで買ったんですけども、うん、あ全然聞いたな思ったのと違うと、うん、いうことで大変不満であ
すごいですね、上はさらに上を見ますねそこは
やーべーというか曲の聞き分けがつかないと、
うんまあ、当時は今でこそこう結構視聴ってしやすいじゃないですか、あのタワーレコードでも視聴はなんかこうバーコード読ませればこの曲が流れるみたいなサービスが最近たまれることがあるんですよ、あの IGMV さんとかあるんですけど、うん、昔って視聴ってほとんどなかったじゃないですか、
視聴機にある数枚の限りあるディスクしか聞けなかったね、
でもそれも大体こうドリカムとかそういうのが多かったじゃないですか、
なんでそこでドリカム出して
くるの、いや分かんないけど当時もねだからプロディジーとかもこう、うん、あの多分その時期だから多分カニのやつでしょ、
あまあだってさあの1999年にガバに出会ってるわけでしょ、ってことはもう全然サードからさしばらくこう沈んで活動してなかった時期、
あその時期だっけ、
何でしたっけ、あの顔が絶叫してる顔が映ってる黒い
ミュージックフォーザティブセットジェネレーションが94年か5年かな、
あそんな古かったっけ、あでしたっけ、
そうだよ俺発売日だったもん
あそうなんですか、リアルタイム
俺カニは買った覚えはある、
ね、バットブザランドは96か7ぐらいだと思う、なのでもうすでにこうプロディジーが視聴機に入ってるようなお店はないんじゃないかな、
まあそうかないでしょうね、確かにね、よくでもそれを情報なしでこう取ってきたってのがすごいですよ、
他の情報に当たらなかったってのが逆にすごいよ
確かにね、
そうです、だってもう視聴どころじゃないじゃないですか、まず CD がガバの CD が存在するかどうか怪しくなってきた段階 で、ねうん、とりあえずインターネットを検索して、うん、ガバーリングとかいう、はい、なんかウェブリングがあるし、うん、まああるにはあるんだろうと、うん、いやガバって名前があるしと、うんあるんだろうけども、とりあえず日本で手に入れなきゃ始まらないしって、海外通販とか全く考えてませんでしたから、
あそうでしょうね、
音楽 CD というのは全てタワーレコードにあると思ったんで
なるほどね、うん、
日本人はガバ作ってなかったんですか、その頃は、
それも行き当たるまで時間かかりましたね、
あまりオーバーグラウンドに出ない情報だったんでね、いろいろ掘れば出てくるんでしょうけども、うん、ということでちょっと長々とガバの話ばっかりしてましたけども、まあ、せっかくですからあのミュージシャンテクノウチとしての曲、うんうん、楽曲を紹介したいと思いますので、はい、お願いします、
はい、DJ テクノウチでボスオンパレード、 DJ テクノーチでボスオンパレードでした。
はい、
テクノーチさんってその、まあ、先ほど言ったみたいに DJ とかやられてる作曲だけじゃなくて DJ もやってるんですか、はい、イベントとしてそのさっきあの私が言ってたんですけどハードコア楽しいっていうイベントに出てるんですけど、そこはこう他の人たちとこう会った慣れさべっていうのさっきも結局自分で CD 探したわけじゃないですか、そこがどういうふうにこのクラブどこに入っていったのかっていうのが気になるんですけど、
どう進化していったか、ハードコア楽しいがまず最初に今でいうとネットレーベルに近い始まりだったのかなと思うんですけども、うん、レーベルで2チャンネルで始まって、うん、で DTM 板でハードコアのスレッドの見てる人足がたまたま見た人足が曲作ろうぜという話になって、で相手のことを、全く知らないのに、ほとんど全く知らないですね、十、はい、何人いて、うん、全く知らないのに1人1曲ずつ出して、はい、CD を作って、当時はもう、もうみんな自分の曲が入った CD が出るってだけもうみんなワクワクしちゃってるから、
あでもそうでしょうね、
現象の楽しさを聞いちゃいましたね。
すいません、あの僕あんまり2ちゃんを多く見るわけじゃないんで分かんないですけど、 DTM いたっていうのもあるんですね、そういう、なんでしょう、
当時は、当時もあったんだっけ、あったね、
何年、
当
ありました、それが何年ぐらい、うん、それが何年ぐらい、
2003年ぐらい、
6年前、
あ違う2002年ぐらい、
へえー、そんな昔からデスクトップミュージックだけで専用のスレッドが立つレベルで人はい
た、スレッドが板がね、
板が、うん、DTM 板はいつだ
った
、
かなり前からあったはずなんだよね、
あそうなんですか、うん、
とにかくあそこは企画がいっぱい多くて、うん、こういうのをやってみよう、あやってみよう、 CD 作ってみよう、イベント立ち上げてみようぜっていうのが、うん、その年いっぱい乱発していて、うん、本当奇跡的に集まったメンツが今のほとんどハードコア楽しいでと、
なるほど、
歴史が
すごい、なんかそんな風に聞くと、ね、僕もそのイベント行きたくなってきた、行ったことないんだけど、
今はレギュラーになってますね、うん、当時レーベルでリリースパーティーやろうぜっていう気合い入れてやったから、
それは盛り上がりますよね、絶対に
立ち上げ機の楽しみがもう全部享受できてるわけです ね、
楽しかったですね、だってもう、そこのリリースパーティーやる箱で、そのリリースパーティーに1週間前に DJ 練習会って言って借りて数人でやってましたもん
練習会、
練習会、
つまりみんな曲は作るけどあんまり DJ したことないとかそういう感じだった、
いやとにかく、クラブで DJ をするんだということで、こう粗相があってはいけないと、というかもうやっぱり有名な DJ のイベントぐらいにしかあんまり行ってなかったので、あんまりこう仲間内でイベントやろうぜって言って十何人とかでこうやっててキャキャっていうイベントをやっぱり DJ の友達がいないとまずそういう風に始まらないじゃないですか、
ああまあ一人で DJ してるだけだとね、
もう全然なかったので、それでその一つの箱に 200-300 人入ってるようなパーティーとか、もうややもすると1000人ぐらいいるようなイベントとかに行ってたので、もうそういうのプロ中のプロなわけじゃないですか、そういう人がミスをしてるのを見たことないので
なるほどね、
粗相があってはいけないということで、入れた CDR が読み込まなかったなんていうことはもうあってはいけないので、
はいはいはいはい、
でこう CDJ に当時出たばかりの CDJ ですけど、でバイナルモードと CDJ モードがあって、その切り替え間違えた状態でストップを押すと、CDJ モードというのでストップを押すとビビビビビビビってダダダダダダ、その連打した状態止まるんです、それをもう家で練習してた時になってしまったのを、DJ をつなげる最中になってしまって、あこれはいけないと、もうとにかく箱で練習してみようと、
なるほどね、
で行ってお店の箱、あお店の DJ ブース立つとこんな感じなんだと、もうお店の DJ ブースに立つとっていうか1メートル向こう側に行けばそこなんですけども、別にダンスがあるわけでもないので、でもすごい未知の世界だったので、もうみんなとにかくそうそう張ってはいけないと練習しようと、
すごい真摯で純な気持ちだ、
なんかその辺の体験談とかね、あの原作者として文章書いて漫画にしたらウケるよね、
ウケるでしょうね
あなんかベックの DJ 版みたいな感
じいやでもたまに考えますよ、そうそう、これイベントレポート
ついに原作者のデビュ
ー原作 DJ テクノーチ
原作 DJ テクノーチ
監修ですよね
いけるんじゃないみた
いな、いけそうですね、
はい、
ま、でそこからこう、まあ、そのイベントがハードコア楽しいっていうイベントで、じゃあそれがレギュラーになってこう、まあ、じゃあ毎月やってるっていう形になってたんですか、
いや全然そうでなくて、それリリースパーティーだったので、あのレーベルがすごい先行してあって、でイベントレギュラーイベント化するっていうのは全然当時みんな考えてなかったので、とりあえずリリースパーティーで DJ をしたと、もう大満足だっていう、はい、次の CD 作るのかなさあみたいな感じで全員そうだったんですけども、まあ DJ をみんな覚えてきてやりたいということで、でみんなそれぞれこういう自分たちのレギュラーパーティーを持ってるわけじゃないので、僕は トランスのパーティーがあるんで、ハードスタイル、当時始まったばっかりのハードスタイルで DJ やらせてくれということで、茨城のパーティー行ったりとかでちょこちょこやっていって、よし DJ として頑張っていくぞと、年間 DJ 目標4回だということで、すごい俺の中ではすごい大目標あったんですけど、6月の時点で、確かその時の6月の時点で1回も呼ばれてないと、確かそういう時があって、
なるほど、
あ、これはやばいなということで、すごくもっと活動をしようということで、たまたまナッキーさんの、レスポンスが、DJ を募集していますと、
はい、
しました。であってハードコアでミックスを撮って、とにかく聞いてくださいと、とにかく分かんないけど聞いてくださいと、
よし、でうちらも聞いて、この子この子の来てもらいましょうよみたいな感じで、
そうでしたね、
ナッキーのその公募は広くやってたから目についたみたいな、それともどっかに集中して
一応ね、その当時やってたレスポンスってイベントがあって、これね、ネットで配信するイベントだったんですよ、まあいろいろ考えると法律的にあれだったりこれだったりするんですけども、まあそういうことやってたんですよね。でそのところで、まあ、要はもうネットでみんな情報を手に入れる前提でやったから、フライヤーも1枚も作んなかったし、それに乗っけて、DJ、うちと一緒にやる人いないみたいな感じで、デモのミックス出してくれたら、これで考えるよっていうのをやったんですよ。そしたら意外のほかね、思いのほか、意外のほかじゃない、思いのほか、反響がありまして、その中からこうチョイスさせていただいて、まあ、その中に。いらっしゃったテクノさんいらっしゃいました
ですね。いらっしゃい
出会っちゃったわけ
で、それもこう何か告知をしてどうやってもそれをレスポンス
というか、まずレスポンスのネット同期の DJ というのがまずびっくりして、で DJ 公募してるというのがあんまり聞かなかったので、なんだこのイベントってことで、もうとにかく行ってみるしかないと、とにかく行ったけれど、こう荷物どこに置いていいのかなって感じで、
あ、まあ、
サバコに初めて行ったような状態
ですね。この番組 そのスポンサーであるサバコさんも意外とこう荷物がちょっと置きにくいと言いますか、
まあまあまあ、その辺はね、いろんな箱ありますからね、
その辺はありますけど、確かにね、
なるほど、
で行ってるうちに出そうと、いうふうになって、こうナッキーさんが DJ をしてる最中に、こう DJ ブース越しにこう手を出して、とにかく聞いてくださいと、こうハードコア、ハードコア作ってます、ハードコアですみたいな、こう3回ぐらい。
よく覚えてるね、鮮明に。
いや、よく覚えてます、第1回目ですもん。
だって緊張が違うから、
記憶も。でしかもね、ナッキーさんこんな大きいですから、威圧感もちょっとあるでしょ。
大きいって、そういう物理的にでかいって
こと。物理的
に
でかい、ね、そう、ね、物理的に大きい。
クラブのちょっと暗い空間で、こんなでかい物を下からね、見上げたらもう、ちょっともう僕がグブルですよ、ね、それは覚えます。
なんか北斗の拳のザコキャラみたいなすごいでかいみたいなすごいでかい感じの、
あ、
でもだからその時じゃあレスポンスがじゃあこうきっかけになったというか、 DJ をさらにこう広げていくきっかけになったっていう、
かなりなってますね。
あ、なんかちょっといい話ですね。
ありがたいですね。
いい人たちがいたもんですね。
ですね。確かそのテクノーチさん回したさら DJ やった時っていうのが、はい、なんか他にこう公募した人たちだけでやったって、
その回もありましたね、
その回ともう一つ別でしたっけ、あとじゃあ2回じゃあもうレスポンスやってるんだったわけです
か。その時が、その時の4月5月ぐらいまでで、年間 DJ 目標4回だって言ったのに、一度も出ていないと、てかスケジュールすら埋まっていないと、頑張って DJ ミックスを取ってデモテープを出して、レスポンスのリストラクチャーに出る時には、その月になぜか4回スケジュール入ったっていう、こういうことはあるんだなと、頑張ってみるもんだなと
それは嬉しいでしょうね、
思ったのが当時よく思って。
そしてレスポンスを踏み台に次なるステージ
へ進んでいくわけですね。
いや、でもいい話じゃないですか。
いい話ですね。ナキさんすごく貢献されてますけど、徳之さんの音楽活動、
いや、相当
もう
褒めんなよ、あなんで恥ずかしいから、ちょっと曲いこうぜ、曲
はい、じゃあ2曲目いきましょうかね。これもテクノーチさんの、これ曲名がすごい面白いんですけど、
はい、
テクノーチさんの、ジャパニーズハードコアっていう曲名なんですけど、これやっぱり日本を意識したっていうような曲になってるんですか。
外人が、日本やばいっていう時に、勘違いをして日本やばいという全てを入れたつもりで、
藤山芸者
テンプラ侍みたいな感じのノリの、
はい、全部周波合ってないなっていうのを全部混ぜました
じゃあ聞いていただきましょう。ラテックのうちで、ジャパニーズハードコア。 ャパニーズハードコアでした。
はい、なんかもう見事に日本のそういうイメージの音ばっかり
外国人が考える日本人日本人というか日本ですよね。
ジャパニーズハードコア、略してジェイコア。ジェイコアってこういう感じの曲なんですかね。
かっこいいですね、ジェイコア。
あのね、今ちょっと思いつきで言うんだけど、はい、そのジェイコアだとか、はい、あの冒頭で言ってた、あのユリイカの対談のとかの話は別の機会を設けてもう一回するとしてですね、はい、今回は DJ テクノロジーのテクノとクラブとミュージックみたいなところでやりたいんで、ちょっとそれは後でね。
あ、はい、僕ってもしかしたら今日まずいことばっかり言ってんのかな。まあ、はい、
何がまずかった。
本当大丈夫、
はいはい、あ、いやいや、でですね、あのテクノロジー的には DJ テクノロジー的には私はテクノロジーとしてテクノを始めて、まあ、テクノじゃなくてだいぶも大量にあるんだけど、うん、
はい、
DJ 始めてモテたという経験ありますか。
モテたなんか随分飛びましたね。
いや、話が大事な話ですよ。万世橋テクノラジオとしてはテクノとモテるの関係性は昔からよく語ってたところです、
ね、一時期ねコーナーとしてもやってましたからね、
ちょっと
ここは、まあ、モテたっていうの話は、まあ、直接難しいとしても、例えば仲間が増えたとか、
友達として、
う
ん、みたい なんかそんな話とか実感があればパッと話してほしいかなと思うんですけど、
こうガバとか、
はい、
もう周りの誰も知らない音楽をずっとやってる時って、はい、基本的に何か曲作ったりとか、はい、そう DJ でイベントやるとか、
はい、
何かそういうインプットがアウトプットまで発揮されるまでが、めちゃくちゃ長くて、
はいはい、
長いその長い期間がものすごい無駄になるわけじゃないですか、基本的に見た感じでは、何この人何してるのっていう時間がものすごい長くなるわけじゃないですか、
うんうん、
その無駄をしてる最中のこう鬱積の溜まり方はすごかったですけどこう教室の隅っこの方でこう、MD のイヤホンをつけて、こう誰も知らないというか、こう頑張っていいよなって思ってるけども、ああ誰も分かってくれないっていう音楽ずっと聞いてるっていうい
やで気持ち分かる。僕あの高校生の時もやっぱ似たような感じだったんですよね。あの当時そのトレインスポッティングっていうのがあって、
はいはい、
あのそれでアンダーワールドがそのボンスリッピーに出してたじゃないですか、
はいはい、
あの僕がすごいみんなにいいよいいよって言っても、うん、全くやっぱり同じようなリアクションされて、俺一人こうヘッドホンで
何これは何聞いてんのそれはみたいな
そう同じ歌はいつ出てくるのみたいな感じそれぐらいに言われたので
いいよいいよって広げはしてたんだ。
そうしてたんですけど、まあ、ボンスリッピーでもかなり歌詞多い方なんですけど、
うんうんうん、まあね、
うん、それでもなんか後半結局残り4分ぐらいずっとインストになるじゃないですか。
どんどん
どんどんどんどん終わったの曲なんでこれ続いてるのっていう感じだったんですごい寂しい思いはしてたの分かる。その気持ちで
哲之内さんも自分の周りの人にその好きな曲を広げようとしたことありました、その当時。
とりあえず、みんなってか勝手な予想ですけども、ええ、教室に一人しかいない人というテクノ好きだったので分からないですけども、はい、全国各地の教室の片隅でそういうことやってる人がいるんじゃないかと勝手に思ってますけど、まあ、ガバって言いましたけどテクノ好きでみんなそうじゃないですか、
うん、
こう聞いて人に紹介したいと、
うん、
こういう音楽があるんだと、うん、しかもそれが友達があいいじゃんって言ってくれたらなんて楽しいんだろうというふうに勝手に想像してこうかけたりして何かの機会があってかけたりして、うん、それに聞こえるところ でかけてる最終に気づくんですよ。あのさっきも歌がいつも始まるのじゃないですけども、うん、一緒に聴いてると、うん、こう出だしのイントロでももう90秒ぐらいあったりするわけじゃないですか、うん、もうすごい長いのが、
うん、
90秒ぐらい一緒に横並んで聴いてるときに、うん、あれ人にお勧めしちゃいけない音楽だなって俺はこれを何をもっていいとして伝えたんだろうっていうその俺がいいっていうのは分かるけども、
うん、
これは人にお勧めしちゃいけない音楽だっていうことを途中で気づき始めて、その気づくまでが長くて、
うんうんうん、
もう人にもう思いっきりこういうのどうこういうのどうって言うんですけど、うん、うーんっていうもうみんな言うわけじゃないですかその無駄な時間が長いこと
すげえ時間あるなって感じなん
けどありますよね。
分かる、ものすごい分かるですね。
でそこで、あ、俺がやってることは無駄なんだと思って取り下げて、
うん、
こうみんなが聴いてる音楽が何かなってこう進んじゃうと、
うん、
いや最初すごい頑張ったんですけど
頑張った
普通の人になりたいっていうのをすごい頑張ってて
当時頑張って聴いた音楽って例えばどんなのがありますか。
サザンオールスター。
おお、出たすごい、
はい、
ありましたね。
頑張ったでしょうね。
頑張りましたね。でサザンオールスターズ、サザンはもう幅が広いじゃないですか、ものすごいいろんなスタイルをやってるので、サザンの曲を全部当たれば、自分が好きになる曲はもちろんあるわけですよ。めちゃくちゃいいので、最近でもうちでブログで紹介してましたけど、当時はこれを一生懸命聴いていたっていうね、もう普通の人になりたくてしょうがなかったっていう。
なりたくてしょうがない、これすごいいいキーワード
です。すごいですね。
折ったんですけど、もう諦めちゃったのね、途中から。 みんなこれがいい、あれがいいって言ってるけど無理っていう、その努力を続けるのが無理っていう、その
無理、
その良さを、良いことは分かるんだけども、うん、その努力を続ける自分が無理っていうことで投げ出しちゃって、でそれのどこがいいんだっていうふうには全く思わなくて、うん、絶対そっちの方がいいんだろうなって思ったんですけど、うん、なんで俺こんな音楽を好きになってしまったんだろうってことすっごい悩んだんですよ。
いやー、いい葛藤の話ですね。
なんだろう、
こう人間がこぼれる話は聞いてて本当に楽しい。
今日30分アニメの、あの後ろ5分間ぐらいのところのクライマックスシーン、
いやでもそれで最初諦めたので、うん、諦めたけどずっとカバーを聴き続けて、うん、ずっと聴いてるうちに音楽仲間ってのが初めてできた時のこの喜びあるじゃないですか。
そうですね、
初めてできた時のそれがハードコア楽しいとか、
ハードコア楽しいとかそういうクラブミュージックというか聴き始めて、ね、はい、こういうのが好きな、ハードコアが好きな仲間って初めてじゃないかなと思うんですけど、
水のない砂漠しばらくさまよった後の、ね、
そうですね、
いっぱいの水みたいな感動があったでしょうね。
すごい、
だってクラブに行ってもクラブ DJ と自分、うん、はい、お客さんである自分って全く別じゃないですか、世界がこうイメージ的に。
う
ん、
そうですよね、
全然そんなことは本当はないと思うんですけど、もう目の前の3歩先にいる DJ ブースの白川はもう別の世界なので、うん、こんな人と友達になれるはずがないと、うん、すごい思っていたので、
うん、かる、ちょっとした芸能人とを見る感覚に似てるところある気がします。
わかる、 DJ ブースちょっと一段高くなってるから、
ね、やっぱなん
か偉くないと登れない感じ
だよね、うんうん、物理的に高くなくても高い気がし
ちゃうなりますね。
そうそうそう、それはわかる、元気になりたいじゃないですけど、うん、本当に
その何、舞台とその客席のさ、
はい、
あの垣根を乗り越えるっていうのかな、それを自由にできるようになった原動力って何なんだろうね、
うん、
あれやっぱり気づかないことですよね。
気づかないこと、
気づかないこと、
あ、知らないけどいつの間にかこっち来ちゃったみたいな、
うっかりやっちゃうことですよね。すごい思
うん
です
よ、うっかりや
っちゃう、うっかりやっちゃう、
なるほどね、
すごい。
だってそうじゃないですか、ハードコア楽しいのリリースパーティーの1回目とか、うん、そうはあってはいけないということで、うん、練習会してるんですよ、うん、だってこう DJ ブースが自信を持って登る人間のすることじゃないじゃないですか。
そうですよね、
いやすることじゃないじゃないですかって言うけども、そこの辺はあの白鳥の水かきと一緒です。あ、裏から何してっかしないよ、
ね、見えないところでものすごい努力が、
うん、でももう地道にそういうことすることでいつの間にか超えてるもんだという感じなんですかね、うん、
なるほど、
地道な努力とうっかりが掛け算すれば面白いアウトプットが出てくる。
いい話でした。こうすごくためになる話でしたね。
でしたね。またそんなところだと、ちょっと今後のご予定などをこうパーッとバーッと言って、
はい、
また締めにしたいと思うんですけども、
あの、はい、
はい、あ、私が読んでいいですか。
いやいや、
順
番に伺っていく
から、はい、はい、では直近でやるんだけど、はい、
直近だと5月9日に、
直近では5月9日で6ナビ、いや違う、
6ナビ
間違えた
6ナビ、
60というイベントがね、
60、は
い、あの秋葉原スペース 6.0 という、秋葉スペース 6.0 というところで、
1月に泣きさんが
DJ やったんですよ、訓録っていうイベントやったところですけども、ね、あそこがね、5月末閉店だっていうことで、
あ、そうですか、
じゃあもう一回やっかみたいな話から始まって、
はい、
なんかイベントやることになってるので、
60
じゃなくなるんだ、 DJ 宅のうち出演でございます、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
ぜひ行かないと。
あとは
それで、5月22日に、マーダーチャンネルに出ると思います、
はい、
思います、
はい、まだフライヤーできてないので、でもまあ、まあ出るだろうと、
はい、
いうことで、これはライブで、
はい、
で5月の何日になるのかな、分かんないですけど電波が、
はい、
あると。で、6月に楽しい11ストライクと、
11回、
はい、
ついに先ほどの
出ますので、
はい、
それで6月にもちょっとあると思うんですけど、まあ、だんだん出てくと思うので、
まあ、そこは、はい、テクノさんのブログを見ていただければ、
はい、はい、そうですね、はいはい、もう全然売れっ子ですね、5月だけでも今のところ3つみたいな、
さっき言ってた4本ってい
う、年間4本、あ、6月なのにまだ1本みたいな。
3月でね、もう3本、5月だけでも3本、すごいですね。
実際今去年とかの実績だと月何回平均ぐらいやってました、
わからないですけど、2か3、
うん、
3やってない、2、何もやってない月もあったり、突然減ったり、突然ものすごい増えたり、4、5回やってるぞって月があったり、
すごい、なんか、なんだろう、あの、初めの一歩ってなんかあるんですか。そういう感覚なんか、今ではもうこんな売れっ子になって
まあ、でもね、DJ テクノーチのちょっと特徴部分みたいなのがあるんだけど、
はい、
イベントによって音違いますよね。
全然違ってますね、
やってることがね、
はい、う
ん、なんで、またテクノロジーが他のイベント出るからこの間聞いたからいいやってのがあんまり当てはまらないんですよ。
大体来た人は、ジュリアの DJ とかハードコアテクノの DJ とか、ライブアクターでしょとか、アニソンの DJ でしょとか、いろんな
これだけでも4つ
4つ
なんで、ちょこちょこっと見てみると面白いかもなと思いますので、
ぜひこのイベント
もいろんなイベントでいろんなテクノロジーと握手みたいな。
あ、いいですね。
でも基本的に好きなことをやりたいことをそのパーティーパーティーでやってる感じで、
なるほどね。
例えばそのマーダーチャンネルはどういうテクノロジーで出るんですか？
これはライブで、ライブの中でも、あまり BPM 速くない、ちょっとなんて言ったらどっしりした曲メインでやってますね。
はい、なるほど。ちなみに60はどういうつもりですか？
どうしましょうね。
あ、いいですね。
どうしましょうね。
そういう
見て一番近いコース
からのいったところですね。
いや、今までの、86とかやと、テクノと、うん、俺が好きなテクノとゲーム音楽の密着みたいなところを当てたので、それに近いもの流れになるんじゃないかと。
なるほど。高校期待ですね。
ぜひ高校期待で遊びに来てください。5月この60、は
い、ということですね。はい、まあ、そんな感じでいろいろ長々とすっげえ長々とやっていただきましたけど、はい、今回この DJ テクノウチさんに来ていただきましたこと、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。またぜひぜひ。
はい。 様ほどはドリンクパスを発売中。
おお。
通常1杯600円のところがドリンクパスを使うとなんと500円に。
イエス。
20杯まとめて1万円分で発売中。なんと2000円もお得。
アメイジング
。音楽喫茶サバコドリンクパスで Let's enjoy drinking and music。
今から相棒のドッグフードの良さをテクノで表現します。
キュクオーツクツツクツ
ダムダムダムダム DJ DJ ツキツキツキでもなわーテクノで伝わりましたね。そんな特徴のある相棒のドッグフード、万世橋テクノを信頼してお試しください。サンプルは無料です。
相棒
万世橋テクノラジオ、
前回の放送から、
はい、
ちょっと3月がまるまるお休みだったの で、
そうですね、
長々と空いてしまったんですけども、
はい、
その間にもたくさん投稿いただきまして本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
で曲も来てるんですけども、ちょっと時間の都合上今回1曲しか紹介できないということでですね、
はい、申し訳ないです。
そしてあと特別にテクノロジーさんにもそのままコメントいただくということでよろしくお願いしたいと思いま す、
です、ね、
じゃあちょっとメールの方
そうです、ね、
お願いします。
前回送っていただきましたケミカル大名さんから、
はい、ありがとうございま す、 います、
マイクロウッズという曲ですね、はい、前回の曲はテクノラジオなのだからかなりテクノよりに作らねばという制限が頭の中にありましたが、
はい、
今回の曲についてはなんとなく作り始めた曲の方向性をどうなっても気にしないで、とりあえず1曲を好きなように作ることを目標にして作りました、
はい、
そういったわけでしてテクノという枠組みで言うと苦しいかもしれませんが、どうかよろしくお願いいたしますと。
大丈夫、はい、テクノは広いよということ で、 で、ね、聞いていただきましょう。はい、
はい、ケミカル大名でマイクロウッズ。 ケミカル大名でマイクロウッズでした。
いや全然テクノの枠でいいんじゃないですかね。
全然テクノ、
私このアンビエント感好きですけど、どうですかテクノ先生。
なんか聞いて一番最初に思い出したのが、はい、ポップコーンを。
あ、ポップコーン、
はいはい、イメージ的に。
でもそこまで明るい雰囲気じゃなく、なんか、ね、かっこいい雰囲気というか、うん、ちょっと言ってしまうとダークな雰囲気が、うん、
割と個人的にはこうしっとりとしてるような、うん、なんかこうね、割とさっきの言ったらダークってちょっと違う気がするんだよな、うん、個人的には、うん、なんだろう、夜の道をこう歩いてる女の人が、
夜の道を歩いてる女の人
星空を歩いてる女性を、
星空を歩く、
うん、あ、はい、女性のような、うん、そういうなんか浦田さんっぽい感じの言い方だけど、
これ俺はそんなことは言わん。
お、浦田さんじゃどうですか。
え、マイクロウッズのウッズがどう木なんだろうと思ったらすごいアクア感があったんで、うん、なので、あ、これはマングローブで東南アジアでこうちょっと夕涼みの中をこう水の上にふっちゃりとこう浮かびながらちょっとデザートを食うみたいな、うん、そんな感じに聞きましたね。
ふっちゃりってでも
今ちょっとすごくいい言葉のような流れで聞こえたけど、うまく情景が俺には浮かばなかったな。
あ、それはもうちょっと想像力わか
って
、頑張ってください。
あの僕の中ではなんとなくね、あの朝焼け、夜明け前 の、 あの朝日が昇る前の、うん、空が紫色から赤にグラデーションかかってる感じの色の、
あ、はいはいはい、そう、うん、などなど、こう、なんでしょう、ケミカル大名さんのね、はい、こう落としたひとしずくが我々にいろんな化学反応をね、
そう
起こしているということで、やっぱり投稿曲聞くのは楽しいですね。
楽しいですね。初めて今回テクノロジーさんのこうゲストに聞いていただいたのもあるんですけど、
いや、なんかもうみんな曲を聴いてからの情景想像の表現力が、はい、凄ましいなと思って。
すいません、なんか半ば変態的で申し訳ないんですけど、その辺は。
いやでもこんな感想でいいんですかね。
どうなんでしょうね。
いやでも僕は思ったことを素直にいただけるんですけど、
僕も思ったことを素直にいただけます、
ね、僕もです
、まあ、こんな3人プラスその時々ゲストによってはたまに聞いていただけるかもしれませんが、
ね、ね、
のコメントでよろしければこれからもどんどん投稿いただきたいと思います、
は
い、
お願いします。投稿お待ちしております。
はい、お待ちしております。mtr@miuichigo.com までぜひお送りいただければと思います。
はい、投稿のコーナーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
6000オールで集合じゃない。
失礼、頭跳ね、ピングプランです。
ピングプランとは IT 渦巻く秋葉原から徒歩2分にあるテクノを愛する生まれたての企業である。
しょうがないの、なんてんじゃい。
すいません、チョンボです。ピンクのビルのピングプラン、
都内随一の音響設備、
サラコ
ブルーと木目のおしゃれな雰囲気、
サラコ
音楽を愛する皆様のために、音楽喫茶
サラコ。
ということで長々と1時間お付き合いいただきました。マンセバステクノラジオもエンディングの時間になってしまいました。
はい、もう今回はテクノウチスペシャルっていう感じになりましたね。え、なんで何もないのレスポンスないの。
いや、確かに今日はいっぱいテクノウチを勉強しました。
そうですね、もうまさにテクノウチさんの回でした、
もう偏差値60はいきますね、テクノウチ
が。テクノウチさんの、
今回のラジオを聞いていただいた方々に覚えていただきたいのは、はい、テクノウチさんの前で、はい、あくまでもテクノウチさんを呼ばない形で、はい、テクノおじさんを呼んでほしいということです
から、ね、は
い、
そうですね、
投稿なんかございましたら、
はい、投稿などありましたら、はい、mtr@miuichigo.com まで、ぜひ送ってください。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや
いやってかぶっちゃってます
わ、はい、まあ、長々とやっていただいて、まあ、もうこのエンディングの時間にもまだこうスタジオ残っていただいてるわけです
けど、ありがたいですね。
お疲れ様です。
すいません、なんか
どうでした。 なんかいろいろ聞いていただいただけたようで、前回の放送であれかこうでしたよねみたいな話をさんざんつくよういただいてですね、あのオープニングの時とかもね後ろで聞いてて、あのあれですよ、あ生で提供行ってるとか
そう、ね、
変なところに感動していただいちゃ
う、ちょっとした感動が
だからちょっと僕が恐縮してしまうような
あのなんだったら最後あの提供の後にあのいつもちゃちゃ入れてるじゃないですか、なんとかでいたしまーすみたいな感じでやってるところをあの最後テクノさんにやっていただくということで、
やめてくださいやめてくださいその前振りは
願いたいですねそれはね、
ということでなかなかとお届けしました、まずはテクノラジオ、はい、お届けしました DJ ナッキーと、
はい、黒岩と
町田メガネ
テクノウチでした
、はい、じゃあまた次回もよろしくお願いいたします、
お願いします。この番組は音楽喫茶サバコクイックワンの相棒ピンクプランの提供でお送りいたしました。